ではこの時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。スタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。今月もよろしくお願いします。
お願いします。
いいお天気で、
はい、
ね
そうですね、
穏やかな天気が続いておりますけど、
本当にいよいよね、
いよいよ、
はい、もう春というより、もうあの今日は新緑がね、あのもう見られるというね、
そうですね、
なんか、はい、ここ1ヶ月ねやらせていただいてね、本当に今年の桜、高平のね、はい、里山の桜はね、もう見事というより他ありませんでしたね。
今年もやっぱり綺麗に咲いてくれました。
そうでした。はい、なかなかね、咲かなかったんですよ。ちょっと3月、やっぱり寒くって、3月の終わりも4月の初めも。大体この市内とは、やっぱり1週間ぐらい違うんです、
ちょっとずれがあるんですよね。
はい、もう西宮なんかだったらね、はい、2週間ぐらいずれがあるんです。
あ、そんなに、やっぱり気温が違うんですね、はい。
そうなんですよ。私4月の1日に、西宮のね、上高等園の公民館に、はい、まあ、いつものごとく、おことの練習に、合奏練習なんですけど、それに出かけたら、もう北山公園のあたりはもうバーッと咲いてたんです。で、それがこちらではね、もうまだ一輪も咲いてない。
まだつぼみの状態だ。そうなんですね。
そうなんです。だから、へーとか思ってね、それでまあこちらへ帰ってきて、まあなかなかだなと思ってたら、そうですね、2、3日のうちに、もう、パーッとね、
一気に
咲きました。今年は、ね、どうなってんやろうと思ってね、でもすっごい綺麗でしたね。
春が来た。
はい、そうなんですよ。で、まあ本当にね、今年の桜をね、満喫いたしました。
あ、そうですか。はい、よかったです。はい、天気もね、いい日もね、
そうですね、
ありましたしね。はい、
そしてまあなんかずっと季節はね、だからここへ今来る時も、もう本当に緑してね、
そうですね。
はい。で、その、緑の、畑、田んぼと、それが緑の山が、まあ、緑のグラデーションがね、すごい綺麗なんですけど、その山が、今日はね、なんかね、ゴーッとね、近づいてきましてね、
こっちに迫ってるような感じで。
はい。迫ってきたっていう感じでね、もう私、もう目をね、また、ガッと見上げ
て。
これなんだね、主人も一緒に来たんですけど、そうしたら、あれですわ、なんや、今日は20日さんがえらい近く見えるな。そうやね言ってね、なんか二人で大きな声でね、ウキウキと、
ね、いいですね。
そうです。そんな感じでやってまいりました。
高平にもね、はい、春が来て、あれですか、もう田んぼはあれですか、もうね植えてるんですか。
いや、まだうちはね、5月3日にならないとね、はい、水がね、こう出していただけないんです。もう、でも、一ノ瀬はね、はい、もう水張ってありました。
あ、そうですか。
はい。いつも一ノ瀬の皆さんの田んぼは、早いんです。
早めに
田植え。いつも私たちよりもね。で、高平の方は、まあ、その地区にもよりますけど、いつも水の流れてる小垣とか、小垣はだから、20日川の川の水をスーッと取って、で、なんか防火用水も兼ねて、水路にジャーッと、もう年中流れてる。
そうなんですね。
でも私たちのところは、ポンプアップ、20日川の水をポンプアップしますので、だからもう5月3日に。
決まってるんですね、日がね。
で、上の方に、あぜくらい家言ってね、境の上の方に、境の田んぼの水もらうのに、で、5月3日の昼からの1時に、あぜ、上の方にずっと歩いて、30分から40分。
結構歩きますね。
私らで40分ぐらいかかる。ずっと上がっていったところに、あぜくらい家という、とても綺麗なね、ため池というか、用水池。で、そこからね、こう、トンネルっていうのがね、掘られてましてね、そのトンネルは、その昔、手で掘られたんです。
手彫りの。
はい、だから、食台にそのろうそくをつけて、ずっと持って行って、で、こうして、やってる間にパッと消えたら、さーっと出てくる、酸欠ですわね。
ああ、そういうことなんです
ね。そして手で掘られたという、そのトンネルがあるんですよ。もうね、それを見に行くと、そうですね、だいぶ深く下からで掘ってあるので、よく下の方に15メートルぐらい下の方にまずずっとあって、それを横に今度ね、行くんですけど、まあ昔、今の70代、80代のおじいちゃんたちが小さいところは、肝試しにそのトンネルをこう探検に行ったと、そういう話もね、
今もダメですけど
ね、そうですね、聞いても、ちょっと今はとてもそんなんね、やりませんけどね、そういうトンネルがあってね。でそこから水をずっと下の方にね、
引いてくるんですね。
はい、まあ、そういう綺麗なあの湖です。湖っていうか池ですね。
池があるんですね、
はい、私は毎年ね、うん、あの登ってるんですけど、うん、だんだんだんだんもう10年近くなってきたらね、もう登るのが大変なんですけど、
ね、そうですね、
だから人の倍かかりますけど、ね、もうさっき言って言って、ね、また私たちの NPO からは数人あのもう出てくれるようになりまして、はい、そのあのため池に山の上からそのため池に落ちてくる沢を、はいはい、あの瓦礫とか枯礫とか、ね、はい、あの泥とか、うん、そういうのをこうのけていく一斉作業ですね、
うん、あ、
そういうのを私たちの NPO からも何人か40代50代の人が、あの進んで出てくれるようになって、村の人もすごく喜んでくださってまして、で、まあそれが終わったらみんなでまた下降りてきたら、もう道路に座り込んで、ちょっといっぱいっていうかね、あの冷たいビールとか、あのジュースとか出してくださるんですんで、ちょっとつまみと。でも、そうしたらね、村のあの、年寄りの方が、あの、私に持ってきてくれるんじゃなくてね、はい、ビールをね、買って、はい、おい、お前飲めってね、はい、その若いお母さん
に、
私の前通り過ぎて、
私も、
どっから来たんやとかね、やっぱりそれがまた、私たちのメンバーと、その村の人とがこう、
交流
するね、すごくいい場に ね、あの、なっててね、だいぶやっぱりあぜくら池の、その沢の掃除とか、それから、二十日川の、あの、川の河川敷の草刈りとか、はい、それから、その、ちょっと向こうの、県道の横の方の、溝に溜まった土上げとか、ね、はい、まあ、そういうふうなものに、私たちは、まあ、畑とか田んぼ借りてますので、それが属してる地域の、一斉作業にね、もう必ず5、6人から
7、
8人で、ね、もう出てもらうようにね、してたら、すごく皆さんも、もうやっぱり皆さん、年をね、召されて、ちょっと出にくい人もいますから、すごくみんな、機動力あります
ね。そうですね、まだまだね。
ですごくね、喜んでもらってね、そういうのがすごい交流の場になるし、そして地域の人に喜んでもらえるというか、そういうのがこの5月の3日の午前と午後、それから5日の午前、そうあるんです。それにまたみんな出てくれると思いますけど、今年は息子も東京の方から、
来られるんですか？
はい、去年の8月に、もう関東でも、スーパーでも米がね、全然売られてなかったので、向こうから、米ないかって言ってきたから、うちから、まあ、何回かね、米送ったんです。そうしたら、息子が、やっぱり送ってもらってるばっかりだって悪いから、今年、で、それと同時に、やっぱり、息子の会社のね、勤めてる会社の、なんか何人かが静岡の農家さんのところに遠農に行って、その代わりお米をもらう、なんかそういう動きがね、息子の会社でも、それから知り合いのところでも、ちょっとそういうのが東京の方で、こういうムーブメントというのかな、なんか動いてるみたいなんです。で、自分もやっぱりね、自分の家ね、こちらの方に田んぼありますので。でこれから、忙しいんです、白かきとか、それから田植え、それから草刈りが何回かあります。あぜの草刈り、それから稲刈りですね。まあそういうのとこにね、帰ってくると。
すごい。
もうびっくりしましたけど。で、まあね、まだまだ全然できませんから、で、だから、まあ森で働いてたことあるんです。森の、枝打ちとか、そういうのは17、8でね、ずいぶん2年、3年やってたんですけど、なんかこう、気を揺らして、隣へ飛び移る。
すごい。
それでだから、ほとんど降りてこないとか、枝打ち。そんなんでね。
コマーシャルで見たことあります
ね。ありますでしょ。そういうなんとかね。
すごいですね。
こう、昼寝してたら、目が覚めたら、胸のとこで鳥がね、胸の上にちょんちょんちょんとね、お母さん、胸の上でちょんちょんちょんと、歩いとんねんとか言うてね。
馴染んでますね。
そんなような仕事をね、してたのが今、東京でね、全然関係ない。
サラリーマンを
サラリーマン、そうです。
あららら。だから、自然になんか戻りたいなっていうのもあるかもしれませんね。
なんかそんなね、なんかやっぱりね、ライフスタイルをぼつぼつ田舎のそういう田んぼ、そういった畑、そういうようなライフスタイルにちょっと移行していく時期がね、来たんじゃないかと。で、それと同時にやっぱりこれからコミュニティを、小さなコミュニティを作って、その人たちで野菜作りとか米作り、そういう時代が来たんじゃないかって、彼はね、なんか、
そうなんです。
やっと気づいてくれたか。散々ね。
ずっと言ってきたのに。
ずっとね、そのために10年ぐらい、
そうですね。
わざわざ ざ里山にね移住したんだ。まあまあ嬉しいことですけど ね、
じゃ今回手伝ってくれ初めて。
初めてだから、ね、もうあの自分で最初から一からやるんじゃなくて、うん、今回今年はとにかくふるさと酪農部のメンバーに、あの属して、そして教えてもらいながら、でまあ来年もしそれがねあの、自分でいけるなと思ったら自分、まあ八世なんですけど、自分の田んぼはね、小さい田んぼなんですけど、まあそれを自分でやってみるっていうのはね、でも今年はもうそんな突っ放からね、やれるはずないんだから。
メンバーの一員として。
そうそう。あの、やったらいいよって言ってるんです。
また地域の方と一緒に交流も生まれたり。
そうです。だから、あの、二日に帰ってくるっていうのでね、三日にあの、山の上の、あの、その、あぜくらい家の美化作業に、あの、連れてね、連れてか、まあ参加させて、で、そして皆さんに紹介ね、あの、しようかなと思ってるんですね。
やっぱり高広の方もちょっと年齢がもう上がってきてますから。
そうです。でね、ああいう山の上上がる掃除は、あの2代目の方がほとんど来てらっしゃいます、だから40代50代でそれと同じ年ですので、まあ、一緒になんか、ねなんね、またあの顔見知りになっていただけたら嬉しいです ね、
いいですね。
それでもやっぱりあのその掃除とか、そういうのには出てこられますが、でも実際にあの次の代今の、70代80代の人は今米も作って、でもあのもうやらないっていうね、人がね、多いですね。
ああです
次の代がもう米作らないっていう人が、あの、なんか多くなって、これはもう危機だなと思ってね。
そうまあ、大変な、ね、作業ですもんね。
そうですね。
米作りもね。
やっぱりね、あの、そういう農業離れっていうんですかね、農業従事者が減っていくっていうのは、もう私たちの地域も、それにも、なんていうかね、あの、
例外ではないですね。
例外ではないというのか。だから、10年後を描くっていうね、その集まりが何回か開かれてる。まあ、1回目だけ私も、私たちも参加したんですけど、50代の人が来ておられて、あの最後に、あのここにいらっしゃる方は皆さん70代80代、その方が10年後描く誘拐に来ていただいても、それ今10年後にはいくつだと思われます。
なかなか厳しいですけど、
だからすいませんけど、あの次の次回のその10年後描く会には皆さんね、あの息子さんに出てもらってください、もう皆さんはね来ていただかなくて結構です。
厳しい。
でもそれが現実ですわね。で次また開かれたんです、だけどあのやっぱりその、その中で次はやらないいう人がものすごく、
あ、そうなんですね。
だからもう私たちの地域もね、その次をどうするかっていうのをね、まあ、あの生産組合っていうのはうちは米はやってらっしゃらないです、野菜はちょっとあるんですけど、でもやっぱり米を生産組合でやってもらうというので、あの隣の、ね、生産組合に属するか、それにしてもあのそういうあの米自体 の、 あの植えたり収穫するのは生産組合でオペレーターでね、あれですけど、あの周りのあぜの草刈りとか、そういうのはやっぱり各個人で、あのやらんとあかんのです。その草刈りがもう今は年4回夏場がね、
4回、
それが大変、4回は3回はちょっともう無理や、4回やって言ってね、
夏場ですよね、
それが大変になってくってですね、私たちの高齢者の中ではね、だからそれをまあどうするかっていうのがね、今もやっぱり、まあ、あのもう本当に世の中のね、あのその農業に関して課題だと思います。まあ、そういうのをこれからみんなで一緒にね、考えていく時代にね、もう、そんな、一人でやってる農業もちょっと難しいですね。
そうですね。
それをね、まあ、
全体で地域でという形ですね。
地域で、はい、そうですね。まあ、そんなんをや、ね、いろいろ、まあ、考える時期もありますし、でも、この、やっぱり4月っていうのは、本当になんていうか、動く、何も自然も動きますし。
まあ、人も動きますもんね。
そうなんです。だから、ちょっと面白い現象がちょっと起きてきてまして、あの、サンダーでコワーキングプレイス、あの、コワーキングプレイスかな、そういうのをやってる若者が、あの、高平に、あの、移住してきて、そしてそこを、あの、そういう、あの、みんなが寄ってくるような、若者が寄ってくるような拠点を作りをしたいって言って、申し出てくれる人がいまして、で、それを、あの、本当私もね、いや、本当にあの、私の知ってる高平っ での20代の方もね、そんなこう本当に5本
数える
数える、でまあその子と合わせたんですよ、そのやっぱり高平に住んで、環境のなんか会社に行ってる子なんですけど、でその子にこの間マッチングして、でその家を、そこの家はものすごい大きな地主さんの家で、でなんか明治時代に建てられた、そういう一つの洋館もついて、まあそこまではちょっとだいぶ傷んでるらしいですけど、その辺も一緒にこう考えていけたらいいなとってマッチングしましたら、やっぱりだいぶその若者で一緒にやっていきたいっていう、まあそれはそれでまあ家をね探してほしいというので、今そういうことのできるまあ古民家ですね、それを今ちょっと探し始めたんですけど、そんな風に若い人が高平に入ってきてくれて、それで若い人の動きをこう作っていってくれるのをできるように私が何ができるか、
あサポートでね、
はい、それを今からね一緒にまた考えて、
若者拠点が高平に
そうなんかねできたらね、その彼の夢が実現できたらいいなって一つ思っております。はい、
またそうやってくると、じゃあここに住んでみようかなっていう、ね、
そう若い人
も ね, ね出てくるかもしれませんしね、
楽しみ
楽しみ
ですわ、それは ね, ねそんなんとかね、この間19日でしたけど、漢学の、まあいつもお話ししています、ララララ高平、そのララララ高平の、去年までは4、だから3回生ですね、3回生が1人、で1回生が17、8人、10何人かな、なんかいたんです、でその子たちで私たちの一緒に地球と遊ぼういうイベントを毎月田植えやら、さつまいも植えやら、さつまいも収穫、それから、まあ、稲刈り、そういうのをね全部しめ縄作りとか、毎月この子供たちね、三親間 の,、子育て時代の家族を、募集して、ほんでその子たちと一緒に、いろんなの土に触れるね、農に触れるそのイベントを 運営企画運営実行ね、そういうのをずっとやってきた、その子いよいよ学年が変わりまして、
上がりますもんね、
で今度は4年生が1人ですね、それで今2回生がその10何人かな、で今度はそのなんかが大学でそういう大きな教室でその自分たちのサークルを紹介するというね、そういう企画をまあ大学がしてくれて、で自分たちがそこで発表ね、こんなこと僕たちはやってて、まあ楽しんで、なんかその楽しさが伝わったんでしょうかね。今度にそのこの間ね、うちピザ窯がありますから、そのピザ窯を使ってみんなでピザを作って、まあ一緒に楽しもうというね、新入生歓迎会というんですかね、それをこの間やりたいから、やってや、どうぞやってって、まあ、その代わり私と主人の分だけは私も食べさせてねとか言ってで、どうぞ使ってっていう感じで、そしたらもう退去してね、1回生が22人来たんです、
もう、ね、すごい大勢、
本当にね、まあまあパッと見て本当、まだ高校生ね、
まあこの間までね、
そうそう、この間まで高校生だから本当ういういしいというのかね、ま、本当にすごくね、なんか、まあ、本当にまだ、まあ、幼い言っておかしいですけどね、まあ、本当この間まで高校生、そんな子が22人来てね、まあ、うちの、そのピザ窯広場ってね、あるんですけどね、そこにも、今はもう薪の材料がバー積んであるんですけどね、それのところに、わあ、22人来てね、へえとか思って。
みんなドキドキしながらね、みんなちょっと緊張しながら。
そうですね、ドキドキね。で、来て、それでみんなでもバーっとね、まあ、ピザの、火入れするね、火を、ピザ窯の温度を上げて、ね、そういう子もいるし、薪割り始めた子もいるし、それで私は山のね、ちょっと時間 の手の空いてる子はね、山の上でこう30キロ の米の袋をね、みんなに渡して、で上上がってね、杉の葉っぱ、ヒノキの葉っぱ、こんなんね、言うてその、見本を見せて、これをいっぱい詰めてきて、あれね、私たちそのお風呂炊くにもね、それからストーブ炊くにもね、それがすごくね、炊き付けがいいんです。
ああ、なるほど。
もうね、それに、
着火剤みたいな
ものですね。着火剤みたいな。ものすごい油があるんでしょうかね。で、すっごいね、木にこの燃え移るのが、すごい便利なんですよ。で、私それをもう、まあ、いつもね、まあ、子供たちにも来た時、やってもらいますけど、でも私も上がってね、いつもその、米の袋にね、 ずっと入れてね、うん、あのやってるんですけど、それじゃ足らないので、もう来なさいと思ってね、
手伝ってもらおうと、
そしたらね、もうだいぶ集めてくれましてね、で、まあ、あのピザの材料切る子とか、うん、そんなんでみんなでわーわーわー言いながらね、
いいですね、
ふっとね、はい、あのそうや、薪でご飯炊くのもね、はい、あの体験したらいいなと思って、でパッと一生米ね、洗って、で水加減、こう手でね、はい、キュッとこう見るんですけど、
手で、ね、
測ってね、はい、でこれね、薪で、なベテランのね、2回生はベテランですけど、分かりましたとか言ってね、1年生がやりたい、こう言ってやりたい、はい、でも一緒にね、またそれがね、私もすっごい美味しく炊けてね、私、いや、この子ら実力ついてるわと思ってね、
上手に炊けたんですね、
薪でね、私も炊きますけど、でもやっぱり焦げ目が何とも言えんね、本当にあの、きつね色でね、
いい、
私なんか大体ちょっと焦げ茶色になっちゃう。
それで行くとね、もう炭みたいになりますもんね。焦げつきます。
すごいきつね色で。で、みんなもね、あの、ピザも食べました、たったいぶ食べてましたわ、うん。で、私はまあ、トマトスープのね、はい、それと高野豆腐をね、うん、卵とじに、ねはい、それ炊いてあげたんですよ、とか、まあ、こうやって切るのも全部あの子らですけど、で炊くのは私が味付けて、はい、で卵をずっととして、はい、でそれはまあちょっと副菜としてね、でトマトスープね、はい、それも全部材料は大学生が切りますので、味付けだけね、でも主人に味見てもらって、ね、いやちょっとちょっと何が足らん、濃く足らんで、
濃く足らん、
ケチャップ入れようかとか言って、
ケチャップ、なるほど、便利、
まあ、私としてはまあね、美味しい、まあ、でそれをもう大鍋にいっぱいね、
すごい、
でそんなんでね、まあや一緒にやったんですけど、でもまあ米もうまく炊けたし、ピザも手際ようね、まあ何回か去年ね、あのイベントでしてますので、
積んでるんです
ね、はい、やっぱり 2回生がそんなわけね、何回もやってきて、やっぱりやればやるほどその手際もね、
よく分かってきますもんね、
そうそう、手順もね、よく、だからもうパッパッパーとしてね、でも私がこっちで小屋豆腐の卵をパーッ と、卵とじ作った時、もうみんなピザ食べてるって言
ったんです、もう始まってるんですね
でもみんなでもテント立ててね、
すごい
すごいね、もう楽しくね、でもいっぱいもう喋ってね、でうちの主人はもうあんまり中に行かないで、中でもいただいたんですけど、あの焼いてきてくれたから、で中でいただいたんですけど、もう子供らは子供らというか大学生はね、もう喋って喋ってね、でまあ本当にもうお腹いっぱい食べたいとか言ってて、
よかったですね。
でまあ私は必ず来てみてどうですかって言うんですけど、まあなかなか、はいとか手挙げてね、あんまり自分からはいっていう子はね、まあ、あんまりいませんでした。小学生の子らはね、どうだったって、今日来てどうだったって言ってね、最後にまあ、大学生中心にね、こう、やってみてっていうのね、必ずそれを言うんですけど、なら、はいって手挙げる、ね、小学生みんな、はいとか手挙げ、はいはいとかね、で、なんか美味しかったとかね、なんでもいいんですよ、言うんですけどね、なんか大学生はね、割にね、こう、大人。
ちょっとまだ恥ずかしい
ところがね。そうそうそう、そういうな感じです。
そうですね、まだ慣れてない
し、はい、友達。でも、名指しされたら、ちゃんと言うんですよ。本当に、いつもとはね、いつも体験できないことが体験できたとか、この里山にね、こんなところに来るのは。
きちんとね。
もう都会から来た子は、もう4月から学校始まって、でそんなんに、里山に行ったことない子がな、もうほとんどでした。おじいちゃんがなんか広島の三好にいてて何回か行ったという子はこういうところは知ってると、で薪も知ってる、だけどやっぱり都会東京とか、それからまあこの関西、それから四国からも来てましたね、その子たちはあんまりね、そんな
経験ない
の、あんまり里山でこんな薪とかね、触ったことある子はほとんどいません、
ないですね
でもすごい楽しかったとか言ってね、さあね、その子たちの何人が
入ってくれたらいいですね、
そうですね、
またね、いやでもきっとたくさん来てると思いますけどね、
そうですね、なんかすごいみんな、みんな笑顔でね、なんかもうニコニコしてね、でもうさよならさよなら言ってね、まあ、で帰りはね、来るときは2回ぐらいの往復で、三田の駅からこう、はい、やっぱり22人で自分たちの2回生が10人ぐらい来たかな、はい、だからやっぱりそれで2回、ピストン、あれで車3台、はい、2台か送ってきました、
ね、
帰りはね、もうバスに、ね、
バスで
乗ってね、まあびっくりしたと思いますけど、なんかあれ、やっぱ600円ぐらいするんかな、これは。
そう
なんぼですよね。堺からね、三田までね。はい、か往復するとやっぱり1300円ぐらいかかるん違いますバス代。だからこれはもうびっくりしたかもしれないけどね。
でもまあ ね、こんな体験なかなかできませんからね。
そうですね。で、まあ、そこまでずっと歩いていくのもね、楽しいですしね。まあ、そんなして新入生というかね、新しいなんか子供たちがね、大学生がね、これからどんなふうに関わって、
4年間、
はい、やっていってね、やっていってくれるとまたね、それがすっごい楽しみですね。
はい、毎年まあ春はそういう動きがありますけどね。
そうですね。でいよいよ里の山がといたしましては、うん、はい、稲作り、はい、そうですね、始まりまして、はい、もちろん野菜の種はもう3月の終わりに、うん、ほとんどもう直巻きなんですよ。
直巻き、
去年まではみんなポットに、はい、例えばスイカだったらスイカ入れて、はい、だいぶね 20センチ間ぐらいね、この育ってからそれを定食するっていうのがやってたら、今年まあいつも81歳のね、うんうん、その方が、はい、もう直巻きすりゃいいんだよとか言って、でも、はい、もうね、3月の終わりに、はい、いろんなものを、畝にね、野菜の畝にバーッと植えていってね、はい、まあ最初の3月の中頃にもうジャガイモは植えましたし、うん、で、あといろんなトウモロコシとか、うん、トマトとか、はい、そういうのも直巻きでいいんだよと、ゴーヤなんかもね、っていう感じでしたけど、もうそれでいこうとか言ってね、
今回は。
はい、でも、今はそれでずっとね、来てて、もう それは3月の終わり で、うん、でいよいよ3月の31日ですからね、はい、30日かな、種もみおろし、種もみ浸水っていうのをね、はい、消毒して、でからそれを水につけるのをやったんです、はい、うん、そして毎日主人が井戸水につけるんですけど、井戸の水を毎日こう、変えまして、ね、うん、ポンプアップして変えて、はい、でそれでじっと観察してると、ぷっとね、膨らむんです、稲が。でね、1ミリか2ミリぐらいの白いね、芽がね、ピッと出るんですよ。で、ぷーっと膨らむんですよ。もうそれ見るとね、はぁ、なんか鳩胸見ないなんてね、もうなんか、おーってなってね。
かわいいですね。
かわいいです。で今年はね、取られませんでした。
大丈夫でしたか。
去年はね、
取られたんです
よね。もう、誰もみは、まあ、4キロを、大きな、玉ねぎの入ってるような大きめな袋ですけど、はい、それにつけて、で、裏の、うちの裏の井戸の横に、うん、まあ、置いといて、するんですけど、はい、それと同時に、またちょっと1週間遅れて、もち米のね、うん、それは2、うちは2キロなんですよ、はい、少ないですから、で、1キロずつの袋に入れて種、してたんです。そしたら、来る、そのある朝に、はい、おい、ちょっと来てみって言って言うから、私、どうしたんって、どうしたんって言ってね、言って行ったら、そしたらその一袋が、もち米の1キロのがないんです。はい、で、その大きな袋も、なんか引っ張ろうとしたね、その形跡があるんです。去年ね。で、うわー、やられた言ってね。でも誰がそんなね、もみを持っていくのかね。
そうですね。
でも、LINE にね、やられた、もみがなくなって、もち米の1キロの袋が完全になくなってるみたいなね。はい、それある人が、すぐ交番に届けてください。
交番に、事件です。
事件です。
これは事件ですよ。
ね、もうあの時は、もう思わず、交番に届け
大事になってきてる。
そうなんですよ。いや、獣でしょ。もうなんかそのね、4キロは引っ張り出さない
やつ。さすがに無理だったんですね。
だから多分、なんか引っ張っていったんだと思うんですけど、猿でもないし。
鹿ですかね。
鹿かな。アライグマかいう人がな、何人か地元の人もね。もうそれでね、今年は、もう頑丈にね、
はい、取られない。
そうそう、子供のベビーベッドの、なんかね、ちょっと、ガラクタみたいにあった、はい、それをなんか何層にもこう重ねて、はい、で上にガーンとね
重たいものを置いて、
でそれをまあしない、ね、やられないように、はい、でつけて、そうですね、10日ぐらい経ったかな、はい、そうしたらそんな風にね、ですぐそれは一回も開けまして、はい、でかもち米のこの、バンジューっていうね、はい、それにバーっと広げて、で、それ一体乾かして、でもう一回冷蔵庫入れておいて、でもいよいよ、4月の20日に、はい、前の日にもう一回つきまして、またね、ちょっと乾かして、それを、種もみおろしって言って、まず種の、その、土を、はい、その種箱苗箱ってあるんです、はい、30センチの 50センチ60センチぐらいかな、それの薄い、まあ、何センチでしょうね、3、4センチかな、それぐらいの種苗箱ってあるんですよ、はい、でそれにまずこうあの手動なんですけど、はい、ずっと流れ作業みたいな、それは手動なんです、はい、でこうしてまず土を入れて、でそしてその土に水かけて、でその上に種を、その種も種まき機があって、ずっとだいたい一つの苗箱に100グラムぐらいずつぐらいから、ね、それをあの、まあ、あのいつもあの指導してくださってる、その県の農業高校の先生が、はい、あの僕見に行きますということで、私朝6時5時半に起きて6時にね、はい、あの明石の方まで迎えに行きました。
そうですか。
ちょっとあの病気なさったのでね、なんで私行って、はい、でお連れして、先生の指導のもとに、はい、先生ももう気になってね、うん、なんかね、苗7作っていうんですって、だから全部で10工程があるとします、はい、稲作り、そのうちの7が苗作り、あのその種もみおろしして芽が出るかどうか、そこまでその苗7作って7つで作は作るらしいんですけど、苗7作っていうらしいんです。だからもうその苗あの種から育つ人で、みんな今の皆さんはみんな JA から苗を買わはるんですね。
もう出てる状
態ね。もうちゃんともう消毒、はい、なんか消毒のねついた苗がなんかあるらしいんです。もううちは種から育
てる。種からいくんですね。
だから種苗7作で、はい、その種から芽がまず出るっていうのが大事らしくて、それでまあ先生 も, そのもう家でやるの、心配してるよりも来たいっていうから私もわー運転してね行って大久保の方でしたけど、であのまあお連れして、で先生がずっと全体を見て、で本当にしんあの丁寧に、その日はねご飯作る人が誰もいなくて、私その一人で一人でご飯ね十何人分ねもう走り回ってたので、私は全然関われなかったんですけど、まあ先生がね全部そうしたらあのそれにずっと指導してもらって、で綺麗にね、で並べて、苗どこかな、苗田んぼね、苗代田んぼって別に作ってるんです、はい、そこ平らにして、そこに苗箱をザーッと並べて、うん、であの、シルバーポリっていうのをね、こうこうかく今かぶ、かぶせてるんですよ、でそれで苗をね、あの太陽を浴びて、芽を出すという、それをね、まあ、1日かかってね、ね、まあ、1日って言ってもね、あのそんなにあの午前10時から始めて、あ違う9時か、はい、9時から始めて、あの12時半かなぐらいまでで93箱、それトレーね、それをみんなでね、あの作って11人か12人で作って、でそれを全部で運んで、ない、もうそれを流れ作業でね、で完全に終わってね、みんなで食事ねしたんですけどね、でもみんなあの先生は帰りの車の中で、みんなの意欲すごいって、もうね一生懸命米作りをね、あの自分のものにするのにね、もう本当にね真剣にね、積極的にね、あの質問も来て、でそれで本当のみんなのねそのやる気っていうか、それがねすごい伝わってきて、
嬉しいですね、
もう嬉しいですね、ねやっぱりね、50代が多いですけど、
50代の方が多いですね、はい50
代が多いですね、でみんなやっぱりこの苗作り稲作りをね、自分のものにするっていうのでね、はい、本当にそういうのが先生に伝わったやなと思ってね、
いいですね、
とても嬉しかったですね、
思いが次の世代にですね、
は
い、
で先生はね、もうねとにかく苗芽が出るのがね、もう心配なんですよ、やっぱり指導し、してくださったし、そして昨日も電話してきゃった、佐藤さんちょっとなシルバーポリあげてな、でちょっとなその苗のとこ様子な、あの見てな、あの知らせてください
写真送ってみたいな、
そんで、で今日は朝ですよ、もうこっち来るときに、あの電話かけてどうだったとか言ってくれたし、
ま
あ、ちょっと今出ますけど、とにかくそれだけ見てね、主人がね、またその囲ってあるね、あのそのなあの網をね、ずっと外して、でその苗代田んぼに行って開いて、見たら、またこれ2ミリ5ミリかな出てるんです、ぽーっと芽が、でね、あの先生出てますよってね、もう主人が電話したんですけど、私車もう早くこちらに間に合わない車で、あの出てますよって先生が、あよかったよかった言ってね、
ちょっと一安心ですね、
そうです、まず出ることがね、もう種芽が出なかったらね、これまた 考えなきゃいけませんのでね。まあ、そういうのでね、なんかね、もうやっぱり大学生も妙だし、本当に若者も高平でなんか自分の描いてるのも妙だし、ほんで、稲の苗が妙だし、私もこの4月、本当になんか、なんかこう、芽生えの時というのか、そんなんをなんか高平の里山でね、味わさせていただいてるね、なんか幸せというか。
いいですね。
はい、そういう
自然とともに皆さんも、ね、
はい、そうなんです、
あっていろんな、ね、動きもありますけど、はい、またこうね、ま、
そうです、今後ね、これからはだいたい5月の25日ぐらいに3日から水入れまして、うん、白かきして、うん、で5月の25日ぐらいに、うん、日曜日ですけど田植え
が、
はい、いよいよね、それはいろんな人に来てもらいたいので、はい、その、ね、ラララ高平の子どもたち、大学生、それで、それでも阪神館から募集しますので、うん、はい、まあ、それに皆さんね、泥の水に入って、
そうですね、お子さんも一緒に、
そうですね、はい、手植え、ね、できるところは手植えして、で、まあ、田植えね、はい、田植え行事イベントをね、やらせてもらおうかなと思って、
はい、参加方法はどうしたらよ、どこに申し込んだらいいですか。
ね、インスタグラム上げますし、はい、フェイスブック上げますので、はい、それにグーグル、もう若い子はすごいですね、はいはい、私ら電話で申し込んでメモ取ってっていう感じの時代だった、はい、今はグーグルフォームとかあるらしいですね、
そ
のもう、ね、はい、もうそれでね、その今の1回、2回生だ、はいはい、2回生がね、あ、私作りますって言ってね、もう作っての違います、4月の25日から、もうだから今日あたりから、今日25日から、
はい、
25日までにその Google ホーム作ってねっていう、そのこの間 Zoom で、はい、オンラインで会議したんですよ、もう遅れないように私も一生懸命ついていってるんですけどね、でもそれでもう2回生 のひなちゃんがもう、うん、私作りますって言って、でも作ってると思うんです、で、いよいよ25日からその Google ホームで、はい、申し込んで、それとか、ま、もしねあれだって、ま、電話でも結構ですけど、うんうんうん、私と LINE をねその、はい、まあ、交換ね、してそしてイベントお知らせ LINE ってやるんです、70人ぐらいいるかな、はい、んでそれにお知らせもしますし、そしたらもう、まあ、この去年一昨年から来てる常連さんもね、はい、たくさんいますけど、まあ、できるだけたくさんにそういう体験をしてもらったらいいなと思ってます ね、 そ う、 ですね、そういうので今から、はい、募集しますので、
はい、では、興味関心ある方は、はい、
ホームページも、はい、三田里の山がっていうのをね、はい、検索していただいたら、うん、パッと出てきました、ね、ホームページが、ね、記録、出てますので、はい、それから入っていただいても、うん、
大丈夫、
結構だと思います、
はい、三田里の山がでぜひ、ね、検索してもらいたいと思います、はい、またこのお話は次回ね、はいはい、どんな感じになったのか、
そうですね、
聞けたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします
、はい、ありがとうございます、
今日の里の山がとっておき情報、 NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。